タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。1月30日金曜日夜10時、今宵も東京府中市ブバイガーラ駅前の、ラジオタモリバーさんのスタジオから、私編集者でライターのタロイモ太郎こと岩本太郎が2週間に1度30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いや、もうなんか寒いですね。相変わらずなんかすごく豪雪、大雪がなんかついてるみたいですね。この間なんか新千歳空港ではなんかもう一晩ね、お客さんたちがなんか缶詰状態になったとかですね。東京でも、まあもしかしたらこの週末とかに雪が降ってるんじゃないかというふうな予報が出てますね。まあそういった寒い中でですね、この2週間のまた動きということで、私の方はですね、前回もちょっと予告という形でお話しましたけれども、1月24日、25日、先週の土日ですね、横浜で開かれました市民メディア全国交流集会、メディフェ、通称メディフェスの、横浜大会、こちらの方にですね2日間、顔を出してきましたので、このお話から、したいというふうに、このお話を今日はねもっぱら中心にやってみたいというふうに思っております。メディフェス市民メディア全国交流集会、もう、この間もお話ししました通り、もう22回目、ちょうどもう、まあ、20回目か、ごめんなさい、22年前、名古屋で2004年に始まったから、もうそんだけ時間が経って、もうそんな回数も抱えてきたんです、数えてきたんですね。で、横浜での開催は2006年以来ですので、まあ、ちょうど20年なんですね。まあ、20年経って、まあ、市民メディアの状況っていうのも、まあ、かなりいろいろ変わってきたんですけれども、改めて今回参加してみてですね、改めてこの間のその市民メディアというものの、まあ、進化、状況の変化みたいなものを感じさせる集会だったというふうに思いました。やはり横浜というところはやっぱりね、地域パワーというのがすごくて、かなり多くの、まあ、市民活動、それからメディア発信活動みたいなものがですね、行われているんですね。それは2006年の時も、まあ、非常に痛感したんですけれども、今回改めて、まあ、それをですね、さらにまたちょっとね、バージョンアップしたなというような印象を受けましたね。もともとこの集会、この番組の前身のね、番組でも私と一緒にご一緒した関本栄太郎さんがですね、市民メディア全国交流協議会、まあ、世話人の、まあ、関本さんもですね、今度どこでやろうか、横浜でやろうというような形でかなり積極的に働きかけていまして、じゃあ今横浜の方でそういう形でですね、それに応じて、おやりになる方々ってどうなのかなって最初は思っていたんですが、もうすごかったですね。今回は主に、中心になって運営されたのが横浜の NPO 認定 NPO 法人になられたのかな、森ノートというですね、まあ、身近な問題、まあ、環境エコの問題など身近な市民の人たちの身近な暮らしにまつわるテーマを、ウェブサイトで発信していく、まあ、市民ライターさんたちがですねやってるというメディアで、まあ、20年前の確かメディフェスの時はまだなかったんですかね、まあ、そういったところが、まあ、中心になってすごくボリュームのある集会でしたね。で、さすがにその全部には私も出ることはできないというかですね、本当に一部分だけだったんですけれども、まあ、どんな、セッションに出たかというあたりからちょっと話してみようと思ってます。まず初日の24日土曜日の、まあ、午後に行われた、セッションでですね、メディアリテラシーをですね、メディアを読み解く、まあ、このメディアリテラシーについての、まあ、セッションというのがあって、まあ、それにまず参加しました。プレゼンターをされたのが下村健一さんですね。以前にも、まあ、この番組でですね、まあ、ご紹介したと思うんですけれども、元 TBS の、キャスターというかですね、記者にもなるんですかね。オウム事件とかもよく取材、精力的に取材されていて、実は私が初めて、生まれて初めてラジオ番組に出演させていただいたのも、下村さんが TBS で、ずっと担当されていたラジオ番組の時だったんですね。まあ、それから、いわゆる市民メディアのですね、世界についても、市民メディアトレーナーという形で、いろいろ、まあ、アドバイスなどをされていてきた方で、今は、まあ、大学の教員として、栃木県を辞めました白鴎大学、こちらの方で、まあ、大学の先生をおやりになる一方で、相変わらず、まあ、番組に出演されたり、まあ、ね、メディア教育、メディアリテラシー教育みたいなことをずっとやっておやりになられております。で、今回、小学校やですね、中学校の、ね、まあ、そういった、もう本当に10代とか、そういった人たちの、いわゆるメディアリテラシー教育みたいなこともずっと力を入れてこられていて、 で5本も出されたんですね。メディアリテラシーについてのね本も、なんか出されているというふうな、ことでですね、今回その絵本をもとに、本やその横浜市内で行っているそのメディアリテラシーの教材みたいなものも、取り組み、まあ、それも参考にしながら実際にその授業をですね模したような形でセッションされていて、なかなか面白かったですね。まあ、どんな内容だったかというと、例えばメディアリテラシー、立場を超えていろいろ見てみようとね、例えば今は熊のね、最近熊の出没というのが非常に多いけれども、立場を超えてこれ見たらどうか、人里に熊が出没しましたじゃなくて、熊の立場から見たらどうだ、熊里に人が来たとか、来たって言って熊の立場から見たらこれはどうなるんだっていうのはね、そういったちょっと立場を超えてみると物事同じようなニュースでありながらも全然違う角度からの見えるぞと、何が本当で何が嘘なのかっていうのもなかなかね立場を超えてみると結構見方が変わってくるんですよね。そのあたりの話をねかなり、されていました。すごく子供ねお子さんたちにも伝わりやすく分かりやすく内容だったんですけれども、印象的な言葉だったのが、メディアリテラシーっていうのは相手を、疑うのではないっていうね、その言葉がすごく、印象に残りました。全部疑うっていうのはね全部信じると同じ意味であるっていうね、なかなか本当に眼蓄があるなと思いました。つまり今メディアは嘘ばっかり言ってるだろうって一般の人たちが言ったりしますね。ただ一方でフェイクニュースっていうのが飛んで、ちょっとした全然根拠のないような情報でも本当に聞いた途端に鵜呑みにするんですよね。そうではなくてやっぱりねきちんと、例えば誰それさんはここでどう言ってましたといった話をねいろんな角度を変えてちょっといろいろ見てみようと、そういうところからメディアリテラシーっていうのをね本当に若いもう本当に小学校に通っているような子どもさんたちの世代からいろいろ普及に努めていこうという下村さんのね活動をすごく、なるほどなと思いながら感じさせてくれるセッションでした。ちなみに下村さんというとですね、これも前この番組で話したかな、その市民メディアのことに関しても2010年ぐらいに市民メディア講座をですねちょっとおやりになった時、もし24時間市民メディアの市民が発信する放送局ができたらっていうタイトルでですねワークショップをやったことがあって、私それに参加したんですね。その時に私が提案したら、今日のデモっていう番組をね提案したんですよ。つまり今日あるデモの予定と昨日起こったデモ、昨日起こったデモのレポートと、それから今日行われるデモの案内っていう、なんかその2本立ての30分間番組みたいなものを、例えばこういう構成でやったらどうかみたいなことを提案したんですね。で下村さんが、いやここはねこういうふうに作った方がいいんだよみたいなことをアドバイスを受けてたことがありまして、ただもちろんそれはね市民メディア放送局ができる、24時間放送局ができるってあくまで仮定の話なんで、まあ、そんな番組ってなかなかできないだろうなと思っていましたところ、その2年後2012年ですね、その前の年には東日本大震災、それから原発事故がありましたね。それで2012年に、その官邸前、首相官邸前で反原発デモというのがねすごく盛んになりました。その時に私当時導入したばかりの、スマートフォンを持ってですね、ネット中継に、当時はユーストリームっていうね動画中継サイト、のサービスがありました。これを使ってずっと、まあ、再稼働反対ってみんながね官邸までやってるデモの様子っていうのを、ずっと取材してたんですね。その時に、あ、これ2年前に言ってた今日のデモが実現したじゃないと思ったんですね。嬉しかったですけれども、ただその時複雑だったのは、実は下村さんがその時にはですね内閣官房の広報官っていうのをやってたんですね。もともと下村さんって学生時代に菅直人さんのね選挙運動のまた手伝ったりなんかしたご縁で、その時菅直人さんから野田さんですね、今度は中道改革連合の、ね、また代表という形でスポットが当たってますけれど、野田さん、菅直人さんから野田さんへのその首相の、総理大臣の時のメディア発信みたいなものを担当する、こっそり内閣の方側の広報官で、実は官邸の中にいたんですね。昔だから2年前に今日のデモのアドバイスをしてくれた人が、なんで今官邸のみんなからなんかデモを受ける側にいるんだって言うんで、再稼働反対、ちょっと下村健一出てこいなんて私なんかもうね言いながら、もうなんか拳振り上げたくなるような感じでやってましたけど、まあそんなようなね、あ、でもそういう風な形でね、つまりその時にそういうことでやってたことっていうのが、実はそういうメディアのね、市民メディアのメディアの環境のバージョンアップ、進化によって 実現することってあるんだなっていうことをね、そこで感じましたね。だからそこで下村さんにいろいろ教えていただいたことっていうのが非常に大きかったし、また今下村さんがそうやってね、学校現場、子どもたち、ね、いやね、そういった人たちを対象に教育現場でそういうことをやってるっていうのがね、またこれからどんどんどんどんメディアの世界が変わっていった時にいろんなね、形で生きてくるんではないかなというようなことを、思ったりもしました。ということで、ちょっと早めにですね、曲に行ってみたいというふうに思っております。で、まあ横浜大会だということでですね、ちょっと横浜にちなんだ曲、横浜にちなんだ曲って多いんですよね。それこそブルーライト横浜ね、石田あゆみさんの曲から始まって、ね、いろいろあるんだけれども、今回どうしようかなと、曲の横浜がタイトルの曲じゃなくて横浜ゆかりのミュージシャンで、この方々を選んでみました。聞いていただきましょう。ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルの、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編。はい、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルの突っ張りハイスクールロックンロール投稿編をお送りいたしました。今からもうこれ45、6年前の曲になるんですけど、ね、まさに私が中学生とか高校生ぐらいのね、時の曲なんですけど、これ今の高校生とか聞いたら、どういう情景なのか、どういう情景か、ちょっとなかなか想像しにくいと思うんですよね。洋ラン着せよってリーゼントとかね、くるくるパーマの女の子がいるとかね、なんかそんな情景って、でもまあ、これは当時私が高校生だった頃っていうのは、これ本当にリアルにね、そのままの情景だったんですよね。電車に乗ったら便所に駆け込み一息だけのハッピータイムとかって、これちょっと今だったらコンプライアンス的にも問題があるんではないかというような曲ですが、この横浜銀杯の皆さん、現在もそれもまあ解散したりもしたんだけど、しっかり活動中なんですね。で、実はこの突っ張りハイスクールロックンロールには、これ今おかけしたの投稿編なんですけど、他にもですね、下校編とかね、それから試験編っていうのもあって、まあ、ずっと活躍してきて、割と最近には還暦編っていうのもあってですね、あとコロナの時在宅自粛編とかね、なんかそういうのもね、やって、まあでもこういう方々がどんどん生まれてくる横浜という町のですね、なんか懐の深さみたいなものを感じるなというふうな、曲ではありました。というわけで、はい、後半またそのメディフェスのね、お話、横浜での市民メディア全国交流集会のお話に行ってみようかと思うんですけど、で2日目なんですけれども、2日目はこのまあ大体2日、2つのセッションに私参加したんですね。一つは震災とコミュニティメディアですね。これはこの番組でもちょっと前に紹介したまあ震災の時の災害臨時放送局ですね。災害の時には被災地で、まあ、そういったメディアが立ち上がるということで、まあ、近いところですと能登半島の、ね、輪島市町野地区というところで立ち上がった町野ラジオ、まあこの話題などもですね、まあ、織り交ぜながら、この番組 の前身番組のさっきもお名前が出たの関本栄太郎さんの司会で仙台 の宮城県の、FM 泉のですね、まあ中心的に立ち上げておられた安倍清人さん、まあ、311の時にですね、どんな話があったのかということ、まあこちらのコミュニティ FM なんだけど、その時にやっぱり災害対応というのを放送して、それからこれもですね、以前にお話しした女川災害 FM、ここは災害臨時放送局だったんですね。そこの、運営に携わった放送作家の、大島智博さん、それから、まあ、そういったですね、各地の、まあ、その市民メディア、災害、臨時放送局とか災害時のメディアの役割などを、まあ、ずっと追ってこられている、このメディア研究者で元 NHK の放送文化研究所にいらした、村上恵子さん、まあ、こういった皆さんがですね、トークセッションをして、なかなかやっぱり白熱した面白い、内容でしたね。もともと災害臨時放送局、まあ、コミュニティ FM 自体もね、今300、全国で50ぐらいあるんですかね、なかなか経済的にも立ち、ね、苦しい、やっぱりローカルに、ね、地方社会になると、本当にスポンサーも限られてきますから、その運営に皆さんご苦労してるんですけれども、されてるんですけれども、まあ、災害臨時放送局が立ち上がるところっていうのは、大体ね、まあ、これ、東日本大震災でも、今回のその能登の町のラジオでもそうですけれども、本当にね、本当に人口も少なくて、まあ、地域も疲弊していて、なかなかスポンサーをね、つけながらやっていくっていうことはね、もう難しいようなところも多いんですね。しかも今ではまあもういろんなねメディアがあるインターネット、まあ YouTube もあるし、Twitter もあるし、LINE もある。 まあそういう中であえてラジオをやる意味って何なのっていうようなねことのまあセッションもありました。まあもちろん確かにあの情報伝達、簡単に言えばまあ LINE とかね、まあそういったメディアがあるから、別にそういう地上波、あの地上波電波のラジオでなくてもいいじゃないかっていう議論もあるんだけれども、他方であのまあ やはり被災地、まあ高齢化が進むところでは、あのそういうネットね、あのスマートフォンも全然持ってない、おられないようなお年寄りも多い。それにあの基地局とかがね壊れた時に、まあなかなかあのそういうネットメディアもねつながらない時もある。そういった時にまあ乾電池1個であのね受信できるそういうラジオの役割っていうのはやっぱり大きいだろうというふうな、お話がやっぱりあったですね。で、まあ、ただこれからこれがどうなっていくのか、まあ、メディア自身がすごくこれから変容していく、まあ、これはね、あの NHK におられた村上さんもおっしゃってたんですけど、これからねやっぱり放送局ってありよう自体もまあ変わっていくだろうと。つまりあの今あのまあ 5G みたいなこと言われてます。それが例えば 6G とかね、そんくらいになると、例えば今のような専用回線使ったメディア、マスメディアでもですね、FM ラジオはもとよりテレビもね、つまりそういうあのでっかい通信の中にいろんなものが飲み込まれていって、専用回線みたいなものが不要になる。実際もう NTT だってもうあの専用の電話の回線というものをねもうなくしちゃうとか、まあそういう時代ですし、そういうふうな状況になった時に、じゃああのメディアって何なのっていう、でそういう環境下においてそれぞれのミッションにおいてメディアというものをどう構築するかっていうね、そういう議論がまあ始まるんではないかと、まあそんなことをまあ予感させるセッションでありました。で、まあそのまあセッションも、の後にですね、続けて、今度は市民メディアの、まあ、持続可能性っていうね、サスタナビリティですね、これも非常に面白いセッションでしたね。まあ、どういうところの方々が、登場されたかといいますとですね、まずあの、神奈川、まあ、横浜ですから神奈川県の FM 小田原の代表の方で、日本コミュニティ放送協会 JCBA の関東地区の協議会会長の鈴木信之さん、それからあのこれあの神奈川に住んでる方々よくご存知なんじゃないかと思うんですが、タウンニュースっていうねローカルペーパーあるんですね。あの新聞折り込みの形でずっと挟まれているもので、最初はあの神奈川県の秦野を中心にまあ立ち上がったんですが、その後各地にまあ展開しまして、横浜でも各地でね各地版がいろいろ配布されている。ただ一方で今はあの新聞販売ね、新聞もなかなか部数が減ってきたんで、販売店ね、そういう折り込みチラシの部数も減少してるんですけども、一方でネットメディアにもあのね無料で全部の記事をね載せているという、そういうあの新聞があります。そこの、 あの、編集長の、門馬浩二、さんですね。それからあの、この、主催者、横浜の、横浜経済新聞というネット新聞がありますけれども、ここの、編集長で、横浜コミュニティデザインラボ、の杉浦博樹さん、20年前のメディアフェスの時も中心的な役割を果たされて、今回もあの このセッションの、パネラーの一人として出席されました。そして、司会は、水島久光さん、東海大学の広報メディア学科の、教授で、あのやっぱり、ね、あの結構この間いろんな災害地、被災地のメディアなどもですね、あの関わられたんですね。東海大学といえばあの熊本地震2015年か、あの時にもあの、ね、東海大学の熊本のキャンパスが、まあ、被災したりなんかして、その時にもねいろいろ動かれて、ね、当事者、ある意味当事者ですよね、として動かれて、あの熊本の、まあ、行ったり、まあ、対応したり、その際にあの震災とメディアということでどういうふうな、ね、ことがあったかということをすごく研究されてきた、方ですね。そういった方々の、まあ、セッションと聞いて、まあ、非常にいろいろ考えさせられるところがありました。まあ、あのこの場合どちらかというとあの、まあ、ローカルペーパー、まあ、あのタウンニュースローカルペーパーですし、それからあの横浜経済新聞という、これまあご覧になった方もいるかと思うんですけど、みんなの経済新聞って言いましてね、あの新聞って言ってるんですけど、まあ、ウェブニュースなわけです。で各地に今いろんなこのみんなの経済新聞のね、あのがあるんですね。それこそあの横浜この辺りでもあるのかな、府中とかもあるのかな、例えば私のね、あの実家がある静岡とかあちらの方にもあるし、ほとんど全国各地にあって、あと、すごいね、あのバンクーバー、カナダのバンクーバーにもバンクーバー経済新聞ってあったりするんですよね。もともとは 渋谷の、渋谷経済新聞というところと、それから今言った杉浦さんの横浜経済新聞、まあ、この辺りから始まって、そこから各地にのれん分けするような形で、展開されてるんですよ。でのれん分けということで、実は別に横浜みんなの経済新聞社っていうような形で、でっかい新聞社の、くくりの各地域支店みたいな感じでは全然なくて、それぞれ運営している人たちは別々なんですね。その、横浜、渋谷経済新聞の西田敵さんという代表の方も、まあ、ズームでご出演されましたけれども、その成り立ちからのことを、語っておられました。まあ、このね、浜家、民家、私もそのずっと以前からですね、ちょっとその20年ぐらい前の頃から注目してまして、というのは当時インターネット新聞というのは結構出てきたんですね。もともと朝日新聞の記者で鎌倉市長をおやりになった竹内さんという方がですね、インターネット新聞ジャンジャンというのをやったりね、それから韓国の有名なオーマイニュースっていうね、ネット新聞がありました。でこのね、オーマイニュースの日本版というのも一時期できてきて、確かね、このオーマイニュースとジャンジャンと、それから浜家、民家浜家の杉浦さんの3人でセッションみたいなことをやった時もありまして、私その時のことも覚えてるんですよ。浜家、この民家っていうのはね、すごく面白いのは、まあ、さっきも言ったようにのれん分けでやってる人たち各地でバラバラなんですよ。各地の例えばね、プロダクションとか、そういう NPO だったりとか、そういう人たちがやってるんだけど、あくまで取り上げるニュースは、まあ、ポジティブニュースっていうのが多いんですね。お店で今度こういうお店ができましたよとかね、ここの食堂で、こんなのがあった。この間、今回もね、セッションで公開されたの、沖縄選ぶ経済新聞だったかな。そこで料理店さんが、でっかいずっと長年使ってきた鍋をが新たに変えたとかね、そんなようなね、ものすごい小ネタとも思えるんだけど、でもなんかそういう街の息遣いみたいなものをね、伝えられるニュースっていうのは結構てんこ盛りにありまして、それをね、本当に自分たちごとっていう感じで、本当に自転車でちょっとふらーっと行ってかけるぐらいのエリアでやってるニュースなんですよ。でそれをね、どんどん紹介していって、ただそのローカルのニュースではあるんだけれども、同時にインターネットですからずっと広がるわけですよ。しかもそういう形で各地のね、いろんなところのニュース、民家グループっていう形でポータルサイトも用意して結びつく、まあ、これによってすごくまあ、教育のローカルのメディアなんだけれども、実は全国各地、あるいはその海外での日本人コミュニティに何が起こってるかっていうことを結構知るのにすごく便利な新聞なんですね。で私もその時ね、20数年前の時かな、当時放送専門誌で仕事をしていて、杉浦さんに話聞きに行ったことあるんだけど、ポイントは狭くなんだっていうね、狭く、まあ、深くっていうか、狭く、絞る、つまり地域を絞る、それからポジティブニュース、まあ、スキャンダルとかね、そういうのジャーナリスティックな話題ってなかなかできない、まあ、なかなかね、プロの人たちでもないとできないんだけど、まあ、だからなるべく、まあ、無理をしないってことですよね。無理をしない形でやるという形で、まあ、ここまでずっと続いてきてるんですね。で一方で当時あったそのインターネット新聞、さっき言ったジャンジャン、オーマイニュースっていうのは、まあ、どちらももう今ないんですね。というのはこれね、オーマイニュースもジャンジャンもそうなんだけど、ある意味新聞、既存の、要するにジャーナリズムを主体とした既存のマスメディアの新聞をネットの世界でやろうっていうふうな割と方向性だったんです。私も何度かちょっと尋ねて行ったことありますけれども、つまり要するに新聞の場合のいわゆる紙の有限性とかね、スペースの有限性、それからまあ、どうしても取材もとかお金、人もねかかるじゃないですか。それから販売店、流通のこともある。ただそういうくびきみたいなものがインターネットではなくなるから、それを生かして各紙のいろんな市民記者みたいなものに書いてもらおう、それからみんなにネットに見てもらおうという、まあ、どっちかというと大風呂敷をね広げたような形だったんですけれども、逆にね、結構いろいろ大変だったんですよね。上がってくるニュースっていうのはこれ本当なのかという、まあ、プロのジャーナリズムであればやっぱりその辺気にするんですね。だから結構ファクトチェックもねしっかりやらなきゃいけないということで、私一回ね、ジャンジャンの編集部とか見に行ったら、ものすごい大勢の人がいて、これ市民記者の人たちなのかなと思ったら違うんですね。編集者でかなり大勢いて、上がってくるニュースをチェックすると、まあそういう感じでおやりになられていたわけです。でね、でも確かにね、ちょっとこれもね、 確かにジャンジャンもね、オーマイニュースもいい記事ありました。うん、やっぱりね、プロの、メディアに対抗する、インターネットに対抗するっていうのは、その志自身は全然間違っていたとは思わない。ただ、そのメディアを運営するということにおいて、どういうふうな設計をやっていったらいいのかっていうところで、やっぱりなかなか難しいところがあったんですよね。そこをまあ民営っていうのはある種もう無理をせずにやっていくというふうなスタンスですね。で、今回、中心的に運営されていた森ノートさん。まあ、これもね、どちらかというと、ご家庭で入っている、まあ、女性の方々多かったですね。運営者の方々。本当に地域の身近な話題を生活感覚で、まあ、取り上げていくというね、メディアで、そこでまあ、市民ライターの養成講座みたいなものをやりになられていく。まあ、ここも、まあ、運営は寄付ベースだそうです。ただそういう形で、まあ、必ずしも確かにプロのメディアの方からすれば、もちろんジャーナリスティックにね、すごく深掘りできる取材があるとか、そういうわけではないんだろうけれども、ただ、中にはね、やっぱりメディア関係の方々とかもね、メディア出身の方々もいるし、理事長の北原まどかさんも、確かメディアね、地域メディアの出身の方でしたし、まあ、そういった形で各地にどんどん、そういったメディアのね、下地、草の根メディアみたいなものがどんどん出来上がっていって、まあ、その中、そういったものがどんどん普及していく中で、やがてそういうものが豊かな土壌になって、ある種の、まあ、次の時代のね、それこそ、6G、6G みたいなことに、何でもかんでももう本当にカオスみたいな中に なメディア環境の中において、そういう市民メディア、あるいは、そこに立脚したメディア、ゆくゆくはジャーナリズムみたいなものっていうのが、生まれていくんではないかというようなこともちょっと考えさせられた、2日間でした。というわけで、ちょっとまたお時間がやってまいりました。次回また2週間後ということで、いろいろお話ししてみたいと思います。今度は2月13日、金曜日ですね。13日の金曜日。どうなりますかね。またこの、ちょうどあの選挙の投票もね、終わった後でまた本当にね、また面妖なことになってね、いいなと思ってるんですけれども、またお会いできればというふうに思っております。それではよろしくお願いします。2週間後また、お会いしましょう。おやすみなさい。